先週のですね、6日、西明石教会でですね、万端女性の集いがありましてですね、まあ何人かの方とね、一緒に参加しました。で、そこの話はですね、まあ戦国時代にキリシタン大名として有名なですね、高山右近という方のね、まあ、信仰と生涯についてのお話でした。まあ、彼は非常に優秀な方でですね、特に豊臣秀吉に重く用いられて、出世を遂げていくわけですけども、ところがある時、秀吉からですね、キリシタンの信仰を捨てなさいと、さもなくば、全財産と地位をすべて没収すると言われたんですね。脅されました。しかし彼は、躊躇することなくね、信仰を選び取って、それまで自分が持っていた、その立場とか財産とか土地とか家来とか、一切のものをキリストのために失って、一家の浪人になってですね、まあ、全国を転々とするわけですね。で、その後、後に天下を取った徳川家康からも国外追放されまして、最後にはフィリピンのね、マニラマに渡ってですね、そこで一生を終えたという、そういう人物ですね。まあ、私は改めてですね、この高山右近、ね、をキリストのために全てを捨てた彼の信仰の素晴らしさを覚えながらですね、同時にですね、そういうこの世の財産、地位というものは、本当に当てにならないものだな、頼りにならないものだ、なということを改めて思わされました。そのように人間というものは、いつしか持っているものを全て手放さなければならない時が必ず来ます。体力の人もそうですね。あるいは能力、財産、権力。この世の力にしっかりガーッとしがみついていても、やがてそれらは離さなければならなくなるんですね。けども皆さんどうでしょうか。そういう離さなければならない、いつかはなくなるものをずーっとしがみついてですね、そして悩み苦しんでいるのが人間の偽らざる姿ではないでしょうか。今日の聖書の話の中にもですね、血を分けた実のですね、兄弟と遺産をめぐって争っている一人の人物が出てきますね。で、彼はイエス様に訴えました。イエス様、私の兄に、ちゃんと弟の私にも相続分をくれるように、ちゃんと言ってくださいと。ところが、それを聞いたイエス様は、誰が私を裁判官や調停人にしたのですかと。そして、皆さん聞きなさいと。どんな貪欲にもよくよく注意して警戒しなさい。いくらお金があったとしても、人の命は、財産によるものではないか、よるのではないからですとおっしゃいました。そして、愚かな金持ちの例え話をなさったんですね。今日、ここから三つの点からですね、メッセージを受け取りたいと思うんですけどですね、まず、私たちが受け取るべきメッセージはですね、どんな貪欲にも注意しなさいということですね。どんな貪欲にも注意しなさい。まず、この、訴えたこの人の気持ちを皆さん、ちょっと考えてみたいと思うんですね。彼はね、どういう気持ちでイエス様に訴えたんでしょうか。ね。おそらくね、お兄さん、あまりにもずるいよと言ってですね、そして挙句の果てに自分の考えが正しいことをイエス様に認めてもらおうと思って訴えた。僕は何もおかしなことは言ってない。立法に定められた、ちゃんとした常識の言ってるんだと。もうその通りの分け前をもらえれば、もうそれで十分だと。僕は欲があって言ってるんじゃない。正義のためだ。兄さんがあまりにも強欲なので、それを正さなければならない。おそらくそういうふうに考えて、一種の正義感に燃えて、イエス様も当然承知してくれるだろうと思って訴えたんですね。そしてね、もしイエス様から、あ、君の言う通りだよと、もし言われたら、早速、お兄さんのとこ行って、どうだ、あのイエス様も僕のことをちゃんと正しいと認めてもらったよというつもりだったんですね。ところがイエス様はそうじゃない。全く予想もされないことを言い、しないことも言いました。誰が私をあなた方の裁判官や調停官に任命したのですかと。彼の訴えを即座に却下されました。そして、誰でも貪欲に注意しなさいとおっしゃったんですね。皆さん、このイエス様の言葉を聞いて、彼はどう思ったでしょうか。貪欲という言葉を聞いて、 ああ、イエス様は私が貪欲から言っているというふうに誤解なさったと思って落胆したかもわかりません。皆さん、貪欲というのは、あり余るものを持っていながらも、もっと欲しい、もっと欲しいという限りない欲望のことですね。生きていくために必要最小限のものではないんですね。おそらく彼の心の内には、彼は自分の中に貪欲があるということはおそらく分かっていなかった、気づいていなかったと思いますね。そのように貪欲というものは自分でも気づかないところにからやってくるということ、そして私たちの思いや行動や言葉をコントロールしていくような力を持っているものだということですね。だからよくよく注意しなければならないわけですね。そしてそういう貪欲は一見正気面をやしてやってくるから厄介なんですね。ですから自分でさえも気づかない貪欲がある。ですから私たちの中にもそれがある。おそらく貪欲が1ミリもないという人は一人もいないでしょう。みんなあるんですね。だからそれを絶えず私たちは自分の中にあるんだということをまず自覚することが大事なんです。だからこのイエス様がおっしゃっている貪欲に、どんな貪欲にも注意しなさいという言葉を聞いて、あれ、これは私に言ってる言葉じゃないと、あの人に言ってるんだ、この人に言ってるんだと思う人は間違いですね。自分に向けられているんだということですね。そのことをまず思わなければなりません。そのことですから、今私は本当に人々のことを考えてみんなのために言ってるんだろうか、それとも自分勝手な欲のために言ってるんだろうか、探っていくとその動機が見えてくるものですね。へりくだってちゃんと自分がどういう動機で言ってるのか見なければなりません。そのことを昔の人は虚心坦懐と言いましたですね。虚心坦懐に自分の心を見るということですね。ですからイエス様がこの人に一番言いたかったことはですね、あなたはお兄さんを悪者にして騒いでいるけれども、あなた自身は本当に正しいと断言できるのかということですね。自分にはこれっぽっちの貪欲もないと言えるのかということですね。皆さん、もしかするとね、お兄さんにはお兄さんの言い分があったかもわかりません。例えば残された、まあ、お父さんが早く死んでですね、そして、まあ、死んでは残されたお母さんの面倒を見なければならない。そのためにお金がいります。当時は年金も保険もありませんでした。ですから、遺産全部を お母さんの老後のために当てるつもりだったかもわかりません。また、そこまで行かなくてもですね、これまで弟はお父さんが病気の時も、どんなに家族がしんどい時も、もうぷいと出て行って、帰ってこなかったかもわかりません。お父さんが死んで財産分け前の時になってパッと姿を現したと。お兄さんからすれば何勝手なことを言ってるんだということですね。ですから私たちは自分も含めて人や物事を正しく見るということは本当に難しいことなんだということをですね、自覚する必要がありますね。ですからここでこの人がすべきことはイエス様を自分の味方につけようとすることではなくて、自分の思いが正しいかどうかをイエス様に判断してもらって、イエス様から答えをいただくということですね。さらにもっと言えば、イエス様、今私の中に貪欲の心があることが分かりました。どうか私からこの貪欲を取り除いてください。わずかばかりの財産に身がくらんで血を分けたたった一人の兄と醜い争いをするような罪の心から私を解放して救ってくださいと祈り求めることだったんですね。そのように皆さん、誰であっても自分を正しいとするとき、そこに罪は残ります。本当にへりくだって自分の過ち、罪を認めてイエス様に許しを願っていく。その時に人はそういう貪欲に支配されないで正しい道を歩んでいくことができるわけですね。そして二つ目はですね、 人の命は財産にあるのではないということですね。人の命は財産にあるのではない。イエス様は次に愚かな金持ちの、例え話をなさいました。皆さん、この金持ちの一番の愚かさはどこにあったでしょうか。私ね、皆さん考えてください。この金持ち愚かですか。ものすごいめちゃめちゃ優秀な人ですよ、この世的に見ればね。だってそうでしょ。他の人がね、あんまりこのね、作物を実らせることができない中でね、彼は今までの蔵をね、建て替えて、もっと大きな蔵を建てなければね、収めることができないほどたくさんのね、作物を豊かに実らせたわけでしょ。超有能ですね。そんじゃそこらの人にはできない素晴らしい能力を持っていたんですね。しかし、どんなに人間的に見て賢い人であったとしても、神様は彼を愚かだとおっしゃるんですね。どこが愚かだったんでしょうか。それは自分とは何かということが分かっていなかった。自分の命というものが分かっていなかったということですね。あれもこれも自分のものだと思い込んでいる。その自分とは何なのかということがここで問われているんですね。私たちに、皆さんが生まれてから今まで生きてきた、命があるから生きてきたんですね。命がないのに生きてきた人は一人しかおりませんね。その命、自分のものですか。あ、そりゃそうでしょう。誰がそこに私の上田のこの命は上田の私のもんですよ。皆さんそう思う。しかしね、そう、聖書から言えばそうじゃないんですね。あなたのものは何一つないと言うんですね。命も、それからあなたの顔も、口も、目も、手も、足も、内臓も、すべては神様のものであると。自分が何も持っていないと言うんですね。神様のものです。ヨブは言いました。主が与え、主が取られる。主の皆は本べから。これなんですね、皆さん。このことをもっとも私たちは自覚する必要がありますね。私は、私の命は私のもんだ。すべて私のもんだと思っているところに苦しみが出てくるんですね。私たちは 100% 神様に与えられて生かされている存在にしか過ぎないんです。すべて神様のもの。で、そのことがね、分かってくるとね、解放されるんですよ。今までは自分というものがあると考えて、自分がと自我にとらわれて生きてきたけども、ああ本来自分というものはどこにもないんだ、ただ神様に生かされているに過ぎないものなんだということが分かってくる。そのことが分かってくるとね、いらん心配したり、いらん苦しみから解放されるんですね。自分のものじゃないから、いつでも神様にお捧げしますと言うことができる。このことが本当に分かるときにね、人生はすっごい苦しみから解放されて楽になるんですよ。自由になるんですよ。真理はあなた方を自由にすると、イエスもおっしゃいましたですね。私この言葉が好きでよく言うんですけどね。そのことが分かったときに、しかし神様のものだということが分からないで、この愚かな金持ちが言っているように、ね、17節から19節にね、彼は心の中で考えた。どうしよう。私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう。私の蔵を壊して、もっと大きなのを建て、私の穀物や財産をそこにしまっておこう。すべて私のという言葉が全部ついているんですね。私の蔵、私の作物、私の穀物、私の財産。全部私のとなっているんですね。そのように、神様を信じないで今まで私のものが全てだと思って生きてきたところに大きな間違いがあって、そこにこそ本当の苦しみの原因があるんだということ、罪の原因があるんだということですね。ですからこのイエス様に訴えた人もそうでしょうね。私の財産だと思って 私の遺産だ、私が受け取るべき遺産だと思ってやってきた。そこにあなた自身が苦しむ本当の原因があるんだよと。それはそういうものは全て神様のものだから、神様にお返しするという姿勢で生きていったら、本当に楽に軽やかに生きることができるんだよということですね。ですから今日のこの説教はですね、皆さんどうすれば軽やかに楽に生きられるか、そのことを今日学んでほしいと思うんですね。そのための説教ですね、今日は。ですからね、そういうものに執着して苦しみや恐れに支配されて生きている、これほど愚かな生き方はないとイエス様はおっしゃるわけですね。ですからそのことがつかめた人はですね、祈り一つにいつもそうです。聞かれるとか聞かれないとか、私がこうなったとかああなったとかいうことはもはや問題ではないんです。見えるところは聞かれても聞かれなくても変わることなく、神様の人生を今、神様から与えられた人生を今生かされて歩まさせていただいているという、そこに本当にですね、平安、静けさ、感謝、喜びが湧いてくるんですね。そのことが一番大事だということですね。そして最後に覚えたいメッセージ、受け取りたいメッセージは、神の前に富む生き方こそ最も尊い生き方であるということですね。21節、イエス様はこう書いてますね。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと。神の前に富むとはどういうことでしょうか。神の前に富むというのは、まあ、先ほどちょっと触れましたけどですね、神の前に富まない生き方というのは、私の作物、私の蔵という言葉がありましたけど、そのように、すべて自分が中心にあって、関心がすべて自分だけに集中して、神様とか隣人にはまるっきり関心がいかない。そういう言い方。それが神の前に富まない言い方ですね。ですから、神の前に富むというのは、この反対の言い方。まず、神様から、すべてをいただいていることに感謝する。生かされていることを喜ぶ。そして特にクリスチャンはそうですけども、イエス様の尊い十字架の犠牲によって、永遠の命が与えられている。そのことを心から感謝して、喜んで生きること。これが大事ですね。また、隣人のことを心にかける。思いやる。神様から与えられたもの、いろんなものがありますね。時間、能力、賜物、そういったものを自分だけを喜ばせる生き方から、神様と隣人を喜ばせるために用いていく。これが神の前に富む生き方ですね。三浦綾子さんがいいこと言っています。ずっと残るものは、自分が集めたものではなく、自分が与えたものである。いい言葉ですね。与えたものが残るんですよ。ね。三浦綾子さんというこのね、作家もそうですね。作品は残りましたね。その作品打ってですね、儲かったこれはどうなったかわかりませんけども、潮刈り陶器にしろ。道歩きにしろ、ね、いろんな素晴らしいですね、作品というのはね、もう彼女は何十年も前に召されましたけども、ずっと今までもね、今もですね、人々に与え続けて、人生何が大事かということをね、ずっとですね、伝えているわ、言い続けているわけですね。そのことを思ったら本当に集めようとするんじゃなくて、与えること、それが本当に、大切な、一番尊い生き方なんだということをですね、覚えたいですね。一人の裕福な資産家がいました。彼はお金があれば何も困ることはない。人々から尊敬されて愛されると信じていました。まさにお金オンリー。この愚かな金持ちと同じでした。ところが、そんな彼があるとき、人から誘われて、一度だけ 教会に行ったんです。メッセージを聞きました。ところが彼は馬鹿らしく思ったんですね、メッセージを聞いて。何？お金を払わずにただで救われる？そんな馬鹿な話があるか。信じられませんでした。価値あるものはお金がかかって当然と思っていたからです。やがて彼は年齢を重ね、どんどんね、高齢者になって体は思うように動かなくなりました。これまで一緒に楽しんできた友達も次から次へと亡くなって孤独になりました。そして自分の体もいつ動かなくなるだろうか、不安と恐れに支配されるようになったんですね。そんな時に再び彼は福音を聞くチャンスが与えられたんですね。そしてその福音を改めて聞いた時にですね、彼はやっと分かったんです。救いはただではなく、イエス・キリストの命という代価が支払われているんだということです。これまでお金が全てということで生きてきたけども、お金が全てじゃなくて、絶対にお金では買うことのできない永遠の命、それがあるんだ。そのことが分かって心から悔い改めたんですね。このキリストという方は、これまでお金中心に生きてきたこんな私のために、私を天国に入れるために十字架の上で命を捨ててくださったんだ。そう思うとですね、ありがたいありがたい、そういう思いが湧いてきて涙が止まりませんでした。それから間もなく彼はいよいよ体が動かなくなって、記憶も曖昧になってきました。会話もままならず、意識もはっきりしません。しかしね、皆さん、なぜかとても不思議ですけども、聖書の話をするときになると意識がはっきりしてね、はっきりしっかりと自分の言葉で聖書の話ができるんですね。これ本当にもう聖霊が働いているとしか思いませんね。そして私はイエス様を信じているとはっきりと信仰告白するんですね。皆さん、彼はそのように愚かな金持ちから最も賢いものへと180度変えられたんです。皆さん、いかがでしょうか。冒頭で申し上げた高山右近もそのような一人ですね。彼はイエス・キリストという何者にも変えがたい最も尊い宝を見つけたので、他の一切を全て捨てる誠の自由を持ったんですね。私たちはすでに神様から必要なものは全てイエス・キリストの救いとに添えて与えられております。祝福されています。ですから私たちは、これは私の金だ、これは私のものだというような、そういう自分だけを富ませる愚かな生き方ではなくて、この神様の愛に信頼しながら神と人に仕えて与える道を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの愚かな金持ちの例え話からメッセージをいただきました。イエス様に訴えたこの弟は、自分の中に貪欲があるなどということは思いもいらなかったでしょう。しかしイエス様から見ればそうです。この世のものはどんなに南国、たとえ南国圏という莫大な財産だったとしても、いつかはなくなってしまいます。手放さなければなりません。そういうものにしがみついて争って、罪を犯し、人を憎んだりして罪を犯す、それがなんと愚かな生き方であるか、そのことをもう一度教えられました。そうではなく、神様が必要なものはすべて与えてくださる。そしてこの命も食べ物も家もすべてのものは神様のものである。そのことをもう一度覚えて、神様に養われていることを覚え、神様に信頼しながら、一切の悩み、苦しみから解放されて、軽やかに生きるように、どうぞ私たちを導いてください。 そしていつも真実なイエス様の愛を覚えながら、神と人に仕えて、集める生き方ではなく、与える生き方を歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、また、ご家族の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって、心からお祈りいたします。アーメン。